はい、ということで、岸本会でございます。
はい、お願いします。
ね、なんだかふわふわしたランキングをやっていただきましたけれども、こちらはですね、ちょっとあのオカルトっぽい話をさせていただこうかなと思っております。いきます。
はい、
教えて都市伝説。はい、
渋く言いましたね。
都市ボーイズが好きなことを語るコーナーでございますけれども、
あれ慣れたのかな、あなた。
何が
無視してるね、さっきからちょいちょい一本目から
無視してる。なんかそんな記憶ないんだけどね、別に。
あれよね無視してるよね
あのね、
ちょいちょいよ。
まあ無視してると感じているのは、半分本当で、あのすごい突っ込みすることに対する負担がでかいな。
ああ、喉がね、痛くってね。
だから、あの、今ここでそこ広げると、
本編にね、
あの支障が出るなっていう時は基本無視してるんで。
こっち取らんかい、本編より。ボケなす。
はい。
本編よりこっち取らんかい。正しく何かを伝えようとする気持ちよりも、こっちとの仲いいお出さんかい。俺の言うてることとか。
はい。
本編撮った。
いきます。じゃあですね。
本編撮った。この
人。なんかちょっと過去にですね、あの、人間のね、
はい、
人間がその人間以外と結ばれるとか、
ああ、ありましたね。
っていう話をちょっと何度かした記憶があるんですけど。
出たのは、イルカとか、橋とか、鉄塔とかだったかな。
そうですね。あの、なんていうか、無機物とかね。で、あの、まあ、無機物というか、有機物で、あの結構近いところであったのが、あの宇宙人、
あ、宇宙人、
エイリアンとの、あの交配があったとかっていう話とかさ、ちょっとして、
は
い、
ありましたね。
したことあると思うんですけども、ここ最近ですね、さらに輪をかけてとんでもない、人間との結びつきができたっていうものがあるんですよ。
エイリアンよりも
鉄塔、車、
車あったわ
ね、
あ
とはあ、なんだっけな、
イルカ、犬、
エッフェル塔とか
犬、犬、
犬とかね、まあいろいろあったじゃないですか。
あった。
で、まあ挙句の果てにエイリアンまで出てきたのかいっていうところなんですけど、
それよりも、
俺はね、それよりもぶっ飛んでるなっていう、
分かった、
人が出てきたんですよ。
わかりましたよ。
なんですか。
我鏡を見て自分に恋をしたっていう、自分と結婚したい。
それ俺過去に多分やったな、実際いたぞそいつ
やったか。
やった
か。なんかちょっと今、やったな、やったかもって言われたのを聞いて、やったかもって思った、確かに。
でしょ。俺、でもだいぶ遠い記憶だから、トシミネティの初期の頃だと思うんだけど、
やったかも。
いたわ、そんなやつって今思い出したもん。
そっか。
うん。
それよりも、すごい。
それよりも、すごいっていうか、え、マジって思う。
なんだろう。わかんないな。
正解はですね、
はい、
アメリカ人のキャサリン・ロバーツさんが、近年ですね、結婚をしたと言っている相手がいるんですね、はい、それが、マイケル・ジャクソンなんですよ。
ええ
、じゃないの
無理、無理じゃん、だって
え、じゃないの
無理じゃん。
いやいや、マイケル・ジャクソンと結婚して、いやいや、
お亡くなりになられてますよ。
そうなんですよ、まあそのキャサリン・ロバーツさんは、幽霊と結婚したと言っていることなんですよね。
宇宙人の方がすごない？
いやいや、そう。まあまあ、どっちもどっちかな。
だって、人型じゃない？
あの、まあ、見たことあるない問題もあるけどね。目に見える見えないっていう問題もあるんですけど。
いないっていうのもね。
まあでも、このキャサリン・ロバーツさんね。まあ、あの、ちょっと顔まず見ていただきたいんですけど、この方なんですよ。
うわ、キッズ。
ね。彼女はあの、
しか俺でなかった、まあ、映画の。
出てそう、確かに。
ね、
まあ、あの、支配者側の女っていう感じのね、支配人とかでいそうな感じなんですけど。
しかも
彼女がまずですね、霊媒師なんですよ。
あ、そうな
の？まずね。そして彼女はマリリン・モンローの生まれ変わりなんですよ。
持ってるなぁ、いろいろ。
でもあの、今ね、写真見ていただいた通り、もうあのマリリン・モンローの生まれ変わりっていうのはまあ証明できてるじゃないですか。
いい、似てないわ全然。
結構寄せてきてるじゃないですか。
俺らむしろ踊ればやるんやの、結構攻めてくるんやの。
いや、攻めるとかじゃないんですけど、まあまあそれなりに あの寄せては来てるなっていうのはありますよね。
でもいや全然違うよ、髪型から違うじゃん、もそもそも全部違うじゃん。努力すれば寄せられるとこも寄せてないじゃん、目の上にそんなライン引いてた、黒いの。いや
マリリン・モンローこうじゃなかった
し、違うよ全然、
金髪ストレートでしたよね。
そいつもあなたもマリリン・モンロー知らないでしょ。
知らないかもしれない、
絶対違うわ。
うん、まああの、うん、まあそのねマリリンの生まれ変わりなんですよ、うん、はいはい、まず、うん、まあ、そこ認めてもらわないともう話進まないか ら、ね、からキャサリン・ロバーツさんは、うん、
じゃあマリリンの前世マリリン・モンローね。
そで、うん、その、うん、マリリン・モンローの霊媒師の、うん、キャサリンさんに、数年前、
うん、
マイケル・ジャクソンの幽霊が取り付いてしまったんですね。
難しい。
いろいろ。
モンローにマイケル・ジャクソンの霊が取り付いた。
前世、そうそうそう。だから、うん、マリリン・モンローはただ生まれ変わりだから、うんうん、別に取り付いてないんですよ。
関係ない
んだよね。彼女には取り付いてない。うん、で、彼女の職業は霊媒師、
うん。
で、そこにマイケル・ジャクソンの幽霊が取り付いてきたと。
うん、仕事なくなるんじゃない？
いい？整理できたみんな。
できてるか。
大丈夫ね。
で、まあ、わかったわかった。うん。公式はわかった。
意味はわかったでしょ。
うん、答えはわからんけど、公式はわかった。
うん。どういう理屈かはわかっていただいたと思うんですけども。
公式はわかった。
でこのキャサリンさんはそもそも生前マイケルとの面識はないんですよ、
うん、
でも、私の手足が子供のように小さいから興味を惹かれたんだと思いますというふうに言っているんですね。
ほうほう、
うん、で、そこからですね霊媒師のキャサリンさんと幽霊のマイケル・ジャクソンが奇妙な共同生活をスタートすると、うん、どういうこと？
いやいや奇妙な共同生活って、うん、共同生活って言うんかなっていう。
いやだってついちゃってるから。
いやいやまあそうですけど、う
ん、キャサリンさんはだから常に取り付いてるんです、うん、マイケルが、うん、でマイケルはやっぱりマイケルを彷彿とさせる行為を彼女を使ってやるんですよ、
うん、何をするんだろう。
歌やダンスを急に始めたりするんですよ。
帽子投げたりとかか。
彼女の体を使って急にダンスを始めたりとか
する、うん、はい、思うように動かないでしょ。
うん、でそのまあ思ったようなキレは出てないんですけれども、うんうん、その私を通して生きることを楽しんでいるようですと。で食べることが好きで、
うん、
すぐクッキーに手を伸ばすんですと。
あららら、
マイケルは、
うん、
で生前のマイケルは、恥ずかしがり屋でシャイな印象を持ってたんですけど、
うん、
幽霊マイケルは驚くほど饒舌でいろいろな話を聞かせてくれますと、
うん、
でもかなりその生前とキャラが乖離してきていると、
うん
うん、いうことなんですよ。だからなその亡くなってね、あっちの世界でちょっと人見知りを直したのか、うん、なんかちょっと意外とマイケルってそういう感じになってんだっていうのが、まあ、分かったと。
死後デビューみたいなこと。
そうね、高校デビュー的なことですよね、うんうん、
ですよね。
でマイケルは あっちで今デビューして、
うん、
また戻ってきてるっていうことなんですよ、うんうん、
はい、
で時間をかけて、うん、共同生活をしているうちに、
うん、
なんとキャサリーさんと幽霊マイケルはお互い惹かれ合うわけですよね。
うん、
うん、
そっか。
で、同意のもと、
うん、
今は事実婚をしたということなんですよ。
うん、
で、まあオカルト好きとしては幽霊とその霊媒師の幸せな結婚ということで、うんうんうん、まあまあいろいろ言われてるんですけども、うん、今キャサリーさん、うん、非常にね耐え難い状態になっていると。
なんで幸せでしょ。
というのも、うん、SNS でただ頭がおかしいだけ、うん、精神科に相談しな、
うん、
マイケルを売名行為に使うな、うん、というような誹謗中傷が絶えないと、
うん、
で、キャサリンさんは自分の告白は 100% 真実だというふうに主張しているんですけれども、うん、アンチから心のないところで、今ストレスを抱えている。ただそのストレスをもマイケルが優しく慰めているということで、うん、ね、彼女は今幽霊のマイケル・ジャクソンと事実婚状態だという、うん、お話なんですよ。いかがでございますか。
めでたいね。結婚っていうのはやっぱりね、事実婚としてもやっぱめでたいなと思いますよ。はいはい、その要はね、人間が生まれてね、は
い、意外と頑張る、
うん、本当に好きな人と出会えることって、
うんうん、
本当にね、なんて言ってましたか、何分の1の確率なんて言うじゃないですか。
言いますね、
天文学的ななんて言うじゃない、
うんうん、
でマリリン・モンローが前世でもって、
まずね、
幽霊で1個乗
ってて、しかも霊媒師を選んでて、
ジャクソン、そう全部つながってるじゃない、
う
ん、
そう全部つながってる。
これをじゃあ、
うん、
その確率でね、当てはめたら、
うん、
人と人とが出会う確率よりももっと難しいと思うんですよ。
いやもう、
うん、
もう ないに等しいでしょ。確率。
何台分の1とか。
でしょうね。
何なゆた分の1とか、だと僕は思うんですよね。
思います、思います。
だからそれをなんで祝福できないかなと。
そう。
嫉妬。
SNS はね、本当に良くないなって思うんですよ。
嫉妬です。これは完全にキャサリンさん。
もうキャサリンさんの味方です。我々は。はい。
いや、
うん、いや何なんか
味方いやあのその
そういうことです。何ですか。
犬に子供が生まれるとするじゃん、
はい、
で可愛いなめでたいなと思うけど、うん、俺は味方ではないのね。
あまあ勝手にやってるからね、
うん、そう勝手にやって勝手に産んでたから、うんうん、味方ではないわけよ。
あ
その感覚なのよね。なんか犬が子供産んだのと同じ感じ、
まあ、ちゃう
別に好きにすればっていう、だから味方ではないけど、
うん、
好きにすればっていうタイプで悪口も別に言わないし、
あ
その人がそういう点やったらもうそれでいいんじゃないって思う。
なるほど。
真実とかはもう
まあまあそれぐらいの距離感でじゃあ、うん、トシボーイズは見てますということです、う
ん、だから分からせればいいんですよツイッターで、
うん、証明していけばいいんだよね。
すごい難しいマイケル・ジャクソンの質問をして、うん、それにスッと返すことができれば、
うん、
ポーって返しましょう相手が。
いやいやそうね、
それでいいじゃない、
うん、
それをすれば分かることなのに、まあ、真実か真実じゃないかなって。
彼女を通したとね、うん、やっぱりその真実味がどうしてもね薄れちゃうっていうのはありますよね。いや
でもその人しか知らないような出来事、うん、
出来事でもマイケルも変わっちゃってるから。
いやでも
デビューしちゃってるから
歴史はあるじゃん。でも
あるある、
うん、でそれを伝えればいいんですよ、
うんうん、まあじゃあその方法をね彼女が取る日まで、うん、応援し続けますけれども、
うん、応援はしてないんですけど、
ただですよ、
うん、
分かりますあなたが言いたいことも、
うん、そうでしょ。
ちょっと遠い話だなって。
遠い遠い遠い、
うん
うん、ちょっと、ね、
ちょっとこの人何言ってんだなっていうところもあるし
信じてあげたいけど、
うん
うん、ちょっと難しいな。
難しいよね、
うん、
ある資料だとね、うん、今の中では
そうそうまだ情報がね
違うんですよ。
何違うと
彼女だけじゃないんです実は。
だけじゃない。
うん、過去にもですね、うん、実は幽霊と結婚している人っていうのはいるんですよ、
うん、
でしかも事実婚ではなく、
うん、
ちゃんと結婚してる人もいると。
え認めてるってこと？
はい、
へ
っていうのが北アイルランドに住むですね、
うん、
45歳のアマンダ・ティーグさんという女性なんですけども、うんはい、この方が、映画のパイレーツ・オブ・カリビアンで、
うん、
ジョニー・デップが演じてたジャック・スパロってい
う、ねはいはい、ジャック・スパロいますね、
まあ、有名な仮装とかもねよくしてるような、うん、
されてますね、
あるじゃないですか、
ね、
で彼女がそれの大ファンでして、
ジャック・スパロ、はいはい、
ジャック・スパロの大ファンで、うん、
いいじゃない、
もう自分でもジャック・スパロウの格好するぐらいファンなんですよ。
そのハロウィンとかね、
なんていうのそういうの、うん、コスプレイヤーみたいなこと
コスプレイヤーですよね、
うん、っていう感じの大ファンだと。
いいじゃない。
で大好きすぎて、
うん、
気がついたらですけど、
うん、
海賊の霊と交信するようになったんですよ。ええ 無視した今。
いえいえ無視じゃないですよ。これは
どういうことですか。
いやこれは
間が長いよ。
何もない
タレントとしてダメだろ。いやいやその間は
何もない時間だったんですよ。黙秘です。
もう一回言おう、
うん、
ジャック・スパロウの仮装するのが大好きで、
うんうん、
彼女はしていたんですよ。
いいじゃない。おいいですよ。で
仮装しすぎて
綺麗だと思うわ。
海賊の霊と交信するようになったんですね。いやいやいやいや違うな同じことやってんだよずっと。
いい黙秘ですよ。だから
黙秘すん
だ。僕がしゃべると自分の立場が危うくなるから黙秘ですよこれは。
まあ確かに手出すとやけどしそうな匂いはしますけども
。黙秘ですこれは。
わかりました。じゃあもうちょっと情報をね、
うん、与えていきます。それないと無理ですよ僕も。
そんな黙秘するとこないけどね。
やるだろう。
で彼女によればですよ、その霊っていうのは、うん、1700年代に処刑されたハイチ人の海賊だそうで、
うんうん、
ダークな肌と髪を持つ彼の名前は、
うん、
なんとジャック。
ああちょうどね。
だからそのジャック好きすぎて、
うん、
1700年代のハイチ人の海賊のジャックを召喚してしまったような感じなんですね。
だからもう海賊のジャック求めすぎて。
そうそう、
そうか
実際に過去に1700年代にいた、うんハイチ人の海賊のジャックが、
うん、
まあちょっと、なんていうか、更新してしまった。
うんうんうん、
だから、ジャック、ジャックって唱えすぎたら、うん、違うジャック出てきちゃったみたいな感じだと思うんですよ。うんうん
はい、
で、もうそんなね、彼女からしたらその海賊で、しかも名前がジャックっていう、そんな奇跡あんのかってことに、うん、
確かにね、
なりますから、そのアマンダさんも彼にですね、うん、熱をこう上げちゃって、
うん、
本来ならジャック・スパローが好きだったはずなんですけど、うん、気がついたらハイチ人の海賊ジャックを好きになってしまっていると、
だからあれだ、そのすっごい好きな人に振られて、
うん、
で新しく来た人がいて、
うん、
あの俺で練習したらみたいなとかあるじゃない、
は
い、
ありますね、
アニメとかでもね、はいはい、俺で練習しといたら、うん、とか
幼馴染とかだね、
そうそう、うん、とかあれだよ、多分あの追われる側だから嫌なんだよ、
うんうん、
追わせりゃいいんだ、だから俺と付き合ってちょっと相手にさ、あの嫉妬させようぜとかって言
う、あるね、作戦立てるやつね、
あれだ、
うん、まあじゃあそれはい、はい、で、
うん、
まあ、だからそのね、うん、ジャック違いではあるけれども、うん、そのジャックが好きになっちゃったと、
うん、
で、本人はその例のジャックから俺たちは一緒になるべきだっていう風にプロポーズされたと主張し、
男前やな、
うん、で、あの彼ほど心の絆を感じた人はいないという風に、うん、その、アマンダも言っていると、
うん、ないんちゃう、
うん、
うん、うん、じゃないよ、身内じゃん、
ね、なんであ
んた、
いやいや、もうその
やっと認めてもらえたっていう側じゃん、
うん、いや、だからやっとアマンダは、うんうん、その認められたっていうのもあって、
いや結婚していいんちゃうそれ
で、もともとその、うん、昔夫もいたんですよ、
はい、
でなんで子供が5人ぐらいいるんですけど、うん、アマンダさん、
うん、
もう人間の男にはうんざりしていたっていうこともあって、
え子供あんの、
5人の子供がいるんですよ、
じゃあ話ちょっと変わってくる
ってことね、ね、うん、間にで、もうでも人間の男はもういいと、
うん、
もう失敗してるし、
うん、
うん、でも私はじゃあジャックと結婚しますってことを決意して、うん、もうあの船の上で実際に結婚式を挙げたと、
うん、
気になるのは、
うん、
そのジャック体がないんですよね、
ないよね、
残念なことに、うん、どういうふうに結婚式をするのかっていう話なんですけども、
そうそう、
うん、なんとですね、
うん、
彼女がその新婦姿になりまして、
うん、
分かったわ、どうしたんですか、
これあの体を貸すとかってよく言うじゃん、
うん、
だから半分、
うん、
神父で、
うん、
半分ジャックなんだ
あの清水明の
そうそうそうそう清水明の
スバルをね、あの谷村新司と、うん、
半分半分でやる、
加山雄三がみたいなやつ、うん、
半分半分でやるやつあれじゃない、
残念、
違うんだ、
違うんです、もっとちゃんとしてます、
何、
立ち合いの霊媒師にジャックを下ろして、霊媒師が、
うん、
I do って言って、
うん、
結婚の誓いの言葉を言ったと。
結構いろいろ信じてあげないと無理です。
だから、
なんか祝うのって。
まあいろいろそうなのよ、
うん。
もうかなりいろいろ混雑しちゃってるんだけど、うんうん、でも、まあ、あの船の上でちゃんと行われて、
うん、
アマンダさんの家族、そして友人たちも参列、
うん、
海賊の幽霊との結婚をサポートしたと、
うん、
で、実際にジャック・スパロー の, あの絵に、
うん、
キスをして、
うん、
永遠の愛を誓ったみたいな、
え、ちょっと待って、今何て言った今何て言った、今
ジャック・スパローの絵にキスをして、
うん、ジャック・スパローじゃなくてジャックが好きなんでしょ、
うん、
ジャック・スパローのキスしちゃダメじゃない、
いやでももともとはジャック・スパローのファンだから、
うん、そうですけど、うん、でそれはダメじゃん、
うん、
じゃあ元彼とキスするみたいなもんよ、今彼と結婚するって言ってるのに、うん、
でもあの今彼の、
うん、
あの顔とかって、
うん、
分かんないじゃん、
でもっぽく書けばいいんじゃないの、
うん、まあ、だまあ結果一緒だよね、ジャック・スパローの顔してるっていうことなんじゃない、うん、もうそういうことにしましょう、
はい、
なんで
納得いかないけどまあいいわ
はい、
うん、
で結婚めでたくしたんですよ、
うん、
ね、ここまで聞くとまあ幸せいっぱいなカップルの話だなっていうことで、まあね、話は終わると思うんですけども、うん、
本人がいいんだったらいいんじゃないっていうぐらいら
さっきと同じ感想になっちゃってるから、
もう、そうだもんだって変わらないもん、
あ
れからすると
でもね、
うん、
これで終わらないのがこの面白いところなんですよ、
うん、
アマンダさんですね、なんとその、すぐ1年後かな、
1年後、はい、
うん、 あることがきっかけで離婚することになるんですよ、
うん、なんで
ジャック、
うん、
ちょっとね変わっちゃったんですよね。幽霊のジャックの方がかなり変わってしまったという、
うん、
まずですねその挙式を挙げて、2週間後、
うん、
アマンダさんは、肛門周囲のなんか産んでる傷みたいなのが発症しちゃったんです、
う
ん、
はい、
で、その後肝硬変にもなってしまい、
うんうん、続くんだ。
結婚から約 4、5ヶ月の間に、
うん、
まるで坂を転がり落ちるかのように全てのことが悪化し始めたと、
うん、今聞くとそうですね。
で幽霊に憑依されると体調を崩すことがあることを知っていたアマンダさんは、
うん、
自身の健康状態が一気に悪くなったことと、うん、ジャックとの結婚が実は関係あるんじゃないかというふうに、うん、その推測し始めたんです、
うん、まあ別に、
ただ、うん、ジャックがそんなことするわけないっていうふうに思っていた。
あ、確かにね、
私に対してそんなことするわけないって思ってたんですけど、うん、愛犬のトビーっていうのがいたんですよ、うん、飼ってる犬だったんですけど、うん、その愛犬のトビーが、亡くなってしまったんですよ。でそのトビーっていうのはずっとジャックには懐かなかったっていうのを思い出したんですね、アマンダさんは、
うん、
でこのまま幽霊との関係を継続するのは危険だというふうに察して、うん、トビーの死後アマンダさんは自身の健康状態がどんどんさらにさらに悪化していくということに対して、
うん、
理由をこう考えていくわけです、
うん、ちっちゃいのに。
である法則性を見つけたんですよ。
お、何ですか。
ジャックと性的関係を結んだ後に毎回痛みを伴う腫瘍が再発するということ、
うん、どう結ぶんよ。
で、幽霊ジャックとの性交渉を断ち切ったところ体調が改善し始めたと、うん、で、その後ですね、うん、あのアマンダさん肺血症をまた発症したりとか、
あらあら、
病院で手術を受けなくてはいけなくなったりとかっていうことで、うん、まあそのジャックとの結婚指輪をもう外そうということを決めるわけですよ、
うん、
で、もうその後入院した時1週間ぐらいで死にかけていたと、
うん、
彼女実は。で、その死にかけていたんですけれども、ジャックを取り払うっていうことを決意して、うん、
はい、
憑依しているジャックを追い払ったことによって、
うん、
その健康を取り戻していったと、
うん、
でただそのお祓いする時とかでも、
うん、
ジャックは、変わってしまって、
うん、
もしお祓いしたら俺を追い出そうとするんだったらお前を殺すぞというふうにこう言ってきたと、だからもう DV 彼氏みたいになってきちゃったんですよね。
そうね、よくいますよね、別れるんだったらみたいなね、
う
ん、
そう、
うん、
でただもう脅されてもこのまんまでは命が奪われてしまうというふうに悟ったアマンダさんは、うん、シャーマンみたいな人にお祓いをしてもらって、うん、なんとかジャックを自分から追い出したと、
はい、
で、幽霊ジャックと出会ったことで、心身ともに深刻なダメージを受けたアマンダさんだったんですけど、
うん、
お祓い以降信じられないほど体調が回復し、
うん、
医者も驚いたほどだったと、だから医者の見解でも腸に穴が開いてたりとかしたんですけど、
うん、
お祓いをしてもらってから急激に良くなったのが、
うん、
もう全く理由がわからないと、
うん、
こんなケース見たことないっていうことで、本来なら人工肛門になっていたはずなのにお祓いをしただけでアマンダさんは回復したと、
うん、
これを考えるとアマンダさん意外とマジでなんか取り付いてたんじゃねえかっていう話なんですよね、
うんうん、
で、まあ、結局今はそのジャックとの結婚生活にもコリゴリということで、
うん、
霊との交信はもう一切断ち切った、
うん、
ということで今は、普通に生活をしているということなんですよ、
はい、
すごいでしょ、
うん、そうですね
どういうこと。
いや大変やなって思いますそんな、ね、
すごい話でしょこれ。
いやもう大変だなって思いますよ。
幽霊と結婚する人ならまだしも、
うん、
離婚までしている人って、うん、世界に多分一人しかいないんじゃないかな。
でも大変だなって思いますよ。
これオカルト番組だよねそういうことじゃなかったっけ。いやい
や、あのね、線引きがあるのよ俺も、
うん、
何でもかんでも OK じゃなくて、
うん、
これは違うんじゃないかなとか、これは信じてもいいな っていうのが線引きがあって、
うん、
これは僕の全てのハードルをどれも超えてこないのよね、
うん、
全ての
ハードルを超えてこない、
うん、全部でガシャンガシャンってぶつかっていってんのよ。
ちなみに
気持ちよくないですね。
引っかかるところありました？
いやいや全部
ジャックの絵だったところでしょ、う
ん、いやいやそこじゃないよ。
そこはわかる、俺もちょっとうんとは思った、うん、
いやいやいや、
あのジャック・スパローの絵にするのはちょっと違うなと思ったけど、うんうん、そこ以外は引っかかるところないんで、
あの愛の示し方が俺は気に食わないとかじゃなくて、
うん、そこだよね。
いや違います違います、
そこにすごいなんか憤りを感じたっていうのは分かる。
色あって、うん、そのジャックっていうね、
うん、
海賊が現れて、
はい、
霊がね、
はい、
でまあそのなんとかさんが何さんでしたっけ、
アマンダ、
アマンダさん、うん、アマンダさんが恋しちゃって、
うん、
で、
まあ、いい話じゃん、
結婚まで至るっていう、はい、誰か止めてやらなかったの誰か、
うん、
子供でもいいよ、
元夫と5人の子供がいますからね、
うん、そう聞くとさ、
うん、
どっちが悪かったんだろうと思うよね、最初の離婚も
どういうことですか、
旦那が悪いわけじゃないんじゃないかなってやっぱりちょっと思っちゃうのよね。
あちなみに元旦那はちゃんとした人間ですよ、
わ、うん、かりますよ、だから旦、はい、いや分かってるんだもん、子供いるでしょ、
う
ん、
あそうそうそう、
だから旦那は、
うん、
多分奥さんのこと怖かったんじゃないかな、
おそういう説もね、
そういう説というか
そういう説もあったりなかったり、
親権って多分父親にあるんじゃない
いや俺もそう思う、
これ母親側にないよ、ね、
書いてないけど、うん、元夫と子供が急に出てきたんですよ、
うん、
話が
自由すぎんだよね、なんか
そうそうそう、
うんだからね、子供がいるにして
で子供たちも、
うん、
あのねアマンダさんが人間の男にうんざりしていたのと同じぐらい、
うん
うん、アマンダさんにうんざりしてるんじゃないかなってちょっと思うところあるよね。
で仮によ、
うん、
まあ、結婚して、
うん、
その新婚生活したとする、
うん、
そこに5人の子供がいたとしましょうよ、
はい、
いやあのねすぐには家とは言わない、だけれどもお父さんって認めてほしいと、
うん、
ねジャックを、
うん、
お父さんっていつか呼んでくれるかなって子供らが
そうだね
宙見るのよ、なんもないところにほらお父さんって呼んであげてって言って、まあ、お母さんが指さす方を見ると、
うん、
何もないとこなのよ、
まあ、もしくはあの、うん、ジャック・スパローの絵
絵よな、でもそれは
向かって
お父さんの顔じゃないもんね
そう、
うん、
実際はちょっと違う、
そうですよね、
うん、
ちょっと難しいよね、
やるせないね、
やるせないとかじゃなくて
難しいね、
うん
うん、
いやなかなかちょっとこれは
どう
もこうも
なかなか取り扱いが難しい話ではあるんですけれども、うん、
ずっと聞きながら思ってたんは、
うん、
いやほんまに身内じゃなくてよかったなって思ったぐらいほんま
その5人の子供の中に入ってたら話変わってくるよね、
あでもおもろいんかな、
どうする、
親が
急に、うん、まあ、その別れたとしてね、
うんうんうん、
で久しく会ってなかったんだけど、
うん、
私ちょっと再婚することになったっつって
母親が、ね、
言ってきた相手が、
うんうん、
まずジャック・スパローみたいな感じのことを言ってくるんだよ、
うん、
海賊だと、
うん、
で1700年代の処刑されたハイチ人なんだけど、うん、いいかなって、
うん、まあその3人子供って男の子 で、
うん、
でみんながみんなええことは思わんと、
うん、
結構騒いでる子もおったしね、
うん、
もうそはなんか他の多分家よりも難しかったと思う、うちを育てるのはと、
はいはい、
長男で
子にもいるし、ね、
岡山から東京出てしもったし、
うん、
まあほんまこっからは自分の好きに生きたらいいんちゃうって言いますよ
あじゃあもう歌受け入れてるわけでしょ
あのただあ
全く同じじゃん、じゃあこの5人の子供とやってること、
その言わんといてねっていう、息子って言わんといてね他の人にっていうのね、うん、紹介せん
といてよって、でもまあ結果一緒よね、
うん、まあね、うん、無視するっ
ていう、5人の子供、うん、元夫も言ったんだろうね、
うん、
お母さんあれだからって
、うんそうね、
言ったらもう、あ、うん、そうだねっつって5人も多分、
うん、
あれだしなって、
うん、
多分納得したんじゃないかなって思います。
意思もないぐらいちっちゃい赤ちゃんかもしれんし。
どういうこと5人が。
そうそうそうそう。
じゃあその、
うん、
生まれてすぐ別れたんだ。
うん、そうそう。
うん、
でも
おっかねえなそれ。
一番上の子は5歳になってるよね。1年に1回生まれてもね。
まあそのね、うん、まあ5、5つ子ちゃんとかならありえる。
あ、まあまあその難しい話でしょうしね。
うん、
謎が多いな。
いやー、
うん、
なかなかだから自分がそこに絡んだと考えると意外とゾッとする話かもしれない、うん、
意外とゾッとしますよ。
ことですよね。
別れるって連絡来た時さ、
うん、
どうでもええわって思うよね。結婚はちょっと否定するけどさ、うん、別れるんだって言われた時、いや
分かる分かる、
どうでもええ、
ただ
別に、
ただでもそこはまあじゃあ、うん、とんでもだとしようよ、だとして、
うん、
ただその離婚のところのさ、
あ、まあね、
取りつかれて、うん、病気をしまくって、うんうん、でその後あの医者がびっくりするぐらいお祓いした後に回復するっていうのは、
うん、
ちょっとオカルト予想としてはあるよね。そうですね。そこだけ面
白いわ。なんかあのブアメの家でしたっけ、
あの思い込みのね、
うん、思い込みで亡くなってしまったみたいな、そうそう、うん、あれに近い、
ね、近いよね話としてはね、うん、
いい方の意味でね、
うん、しかもだからこのレベルの回復っていうのはそもそもだから難しいってことだもんね。だその幽霊ジャックとの性交渉を断ち切ったらもう一気に体調が良くなるっていうのも、
うん、
なんかちょっとありそうな話じゃないですか、うん、アストラルレイプ的な話とかとちょっと近しいのかもなとか思ったりしたんで、まあ、ここだけ切り取れば逆に意外と面白いかもっていうのもあるっていうね、うん、
そうですね。だからセルフで除霊を行って別れて、
う
ん、
そうそうそう、セルフ除霊をね言ったら、
で体がどんどん良くなるっていうのはなんか、
う
ん、よくお便りとかでいただく、そこだけ
言
ってると
ね、
結婚離婚とかって入ってきたりとかするからちょっとんって思っちゃうんですけど、
うん
うん、
まあね、
うん、
彼女だからそれぐらい、
じゃあそこに目行きすぎてあの体治ったってとこすっぽり忘れてた。
後半結構ちゃんとした話なんだよ、
うん、
医者さえ、
うん、差し投げて
分からない回復を見せたっていうところとかは、うんうん、お意外ちゃんとした話だったんでね、うん、
まあ確かにね、
っていう、
はい、
なんでこんなに全力でフォローしなきゃいけねえんだっていうのもあるんですけれども、う
ん
う
ん、そんな話で選んだか俺、
まあまあ
よう分からんやつ、
あの幽霊との結婚っていうのも、うん、皆さんの選択肢に入れていただければなというお話でございましたね。
よくあるような、
はい、
うん、
っていう、お話でございました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。